水曜日夜10時半愛知スタジオと札幌スタジオの架け橋しーちゃんの日々の恥は書き捨て。こんばんは。接客マナートレーニングや求人キャリアコンサルタントの仕事をしております愛知スタジオの谷川静香です。この前の時間、神奈川スタジオのえみちゃん、番組お疲れ様でした。そして、先ほどのタイトルコール真ん中、自分でしーちゃんのなんて言って恥ずかしかったのですが、このタイトルコール真ん中を送ってくださったのは、札幌スタジオでパーソナリティを始めたばかりノリノリの松田太郎さんがお寄せくださいました。太郎さんありがとうございます。はい、札幌スタジオ、そうですね。この2024年上半期では私の番組でたびたび出てきたスタジオさんでございますね。札幌スタジオに行かせていただいて、この番組を収録してきたり、ゲストにも出していただいたり、名古屋に戻ってからも一人語りをしたり、よく出てきたスタジオさんです。ありがとうございました。そういえばね、札幌スタジオの皆様は7月の末に横浜で行われた夢の種放送局の9周年パーティーにも6、7人参加されていました。とっても楽しそうでした。前半はそんなパーティーの話も少ししつつ、また30分一人語っていきたいと思います。お楽しみに。この番組は研修企画や各種コンサルタントの株式会社リリーフパートナーの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。9月の前半の放送スタートいたしました。先ほどのトゥットゥクトゥットゥクというオープニングテーマはね、ここ2回続けて使っているのですが、前回8月の後半の放送、多分たくさんの方が聞いてくださったと思います。私の絶対上司ボスが1年ぶり2回目出てまいりました。はい、なぜ周年記念に上司を出すのか、はい、自分でもよくわかりません。ただこのゲストさんは強い。ボスはですね、大して面白いことを言っているわけではない気がするのに、よくよく振り返ると力技で笑わせてしまうという素晴らしい特技の持ち主でございまして、はい、美容室を経営し現役美容師でもある、そして新規事業の話なんかも少しあったんですけども、とにかく大人気でもね、皆さん聞いてください、皆さんがとっても楽しかったと喜んでいた、いわゆる私が毎回投稿、告知投稿で抽出するハイライト3本。で、それを放送の時の投稿で3本。で、再放送の時も違う3本を抽出して最大6本ハイライトを告知投稿に載せているのですが、私の一人語りの時とかは、総合ハイライトがない時には6本も抽出できずに、はい、4本とかっていう風になることもあるんですけども、はい、ボスの場合はもう聞きどころと笑わせどころたくさんで、ハイライトが6本ちゃんと抽出できちゃいました。で、その中で皆様からオープニングタイトルコールの時ですね、タイトルコールの時、もしくは私がエンディングでそれではおやすみなさいって言った後のポソッと一言とか、ズボラカウンセリング終了ですって言った後のもう終わりとかですね、必ず何か被せてくるんですよ。で、それが面白い、さすが掛け合いが最高というふうにたくさんたくさんそうやって褒めていただけるのですが、私としてもまた被せてきたっていうのも大変ですし、はっきり言って PA さん泣かせだと思うんです。ということで、前回の放送の大変ひどかったボスのタイトルコールで被せてきたぞというのをちょっと再現しますね。音楽はこのままでね。じゃあタイトルコールです。水曜日夜10時半
紅白歌合戦。
いや違うのよと、エコーがかかったまま 自分でね、紅白歌合戦ってわけのわからないことを言っておいて、えっていうふうに私の何かを二の句をこう催促し、んと私が言った後に、いやいや違うのよって、ん催促しておいて違うのよって打ち消してまたなんか喋ろうとするので、無理やり日々の恥は書き捨てというふうに一旦タイトルコールを終わりにしたんですけども、まあ大変です。ね、きよちゃん。今日の PM もね、きよちゃんがしてくれてるんだけど、ね、あれ大変でしょ、いきなりかぶせてきて、
あのミュートかけようと思った瞬間にはぁってちょっと一瞬目が丸くなるって
なる。そうだよ、
ね、じゃあ次どこで切ればいいみたいなな
るよね。で3回ぐらい必ずかぶせてくるから、多分あれこう見てもくれてるんだよね、まだ喋りそうとか、
うん、来るかなと思って見てる口元じーっと見てる。
そうだよね。だからボスが喋ってる時にミュートかけないで待ってくださってっていう風でエンディングもバッチリのタイミングだったもんね。
でもね、どっかで一回ね、うん、切っちゃった、
うん、本当。
そうそうそう、う
ん、いいの気にしないでね。ありがとうございました、お世話になりました。
はい。
はい、ということで、まあ、ボスの会はですね、あの皆さん楽しみにしてくださっていて、すごいの聞きながらね、友達が、年に1回しか登場しないの寂しいとか、また聞きたい、でも1年後っていうふうにですね、またしてもボス待望論が出てきてしまいまして、これはですね、パーソナリティとしては試され事でございます。はい、リスナー様の期待にはお答えしたいね、えだって聞いてくださって、番組ホームページにコメント寄せてくださったり、そんな風に支えてくださっているリスナー様にはお答えしたいが、さあどうなるでしょう。一年俺を塩漬けにしておく気かっていう風に言われたんですけども、それはまたおいおい考えたいと思います。はい、横浜の9周年パーティーのことですね。先ほど札幌スタジオの方もお越しになっていたということなんですが、南はね、沖縄スタジオからもお越しになっていました。そして南から行ってみよう、今ね、全国12カ所にスタジオがあるので、全部のスタジオからお越しになっていましたよ。開催地が横浜で、沖縄でしょ、それから愛媛スタジオからもお越しになっていましたし、飛ばしちゃったごめんなさい、南から順番に行くんだったら次福岡スタジオですね、福岡スタジオからもお越しになっていましたし、岡山スタジオ、広島スタジオ、そして大阪の本局スタジオ、それから私たちの愛知スタジオからもたくさんお越しになってましたね。10人以上じゃないかな。そして岐阜スタジオからもお越しになっていた方がいましたよ。それから関東開催ということで、東京スタジオ、千葉スタジオからもたくさんお越しになっていて、先ほどお伝えした札幌スタジオ、そして神奈川スタジオの皆様はホストスタジオという形で、本当に総出でというぐらいたくさんの方がいろんな楽しい企画、オープニングアクト、あとは道案内、事前のパーティー前の Facebook ライブ、そしてパーティー開催前のマルシェの開催などなど、たくさんの企画を考えてくださり、練習や準備に励んでいただいた上で、当日も進行をしてくださいました。そしてですね、夢の種放送局はこの11月に13箇所目となるスタジオが新規オープンします。さあどこでしょうか。ドラムロール、ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド。素晴らしい。みんな大好き。日本人も外国の方も大好きな京都です。はい。そして、愛媛スタジオもね、少しリニューアルをされていたりとか、楽しいスタジオが全国に13カ所もあります。ぜひぜひ、皆さん、スタジオ見学、それともパーソナリティ説明会、パーソナリティ説明会の後パーソナリティになっちゃうとかですね、もちろんゲスト出演したい方もおられると思います。どんどん認知度が高まっていく夢の種放送局、注目してくださいね。うん。神奈川スタジオの皆さん、本当にパーティーではいろいろお世話になりました。ありがとうございました。私さ、神奈川に友達が多いからね、特に神奈川の立ち上げの一期と同期になるんです。ちなみに札幌のスタジオ立ち上げた一期も同期ということで、とっても誇 誇らしい気持ちでした。みんな素敵だなと思って、うん、楽しい楽しい横浜のパーティーでしたね。来年は10周年ということで、本局大阪でのパーティーの開催が決まっております。楽しみですね。さてと、しっかりパーティーのことはね、話をしてくれている番組があるので、それをちょっと私おすすめしたいと思います。はい、と言っていきなり宣伝、私の推し番組、私の推し番組ができたんです。それは愛知スタジオが放送している夢の根っこ&ラジオンという番組です。キヨちゃんがずっと頑張って運営してくれているものです。はい、毎週金曜日のお昼12時半からレッドチャンネルで放送中。2021年から放送しているんですけども、最近ね、この春の終わりぐらいから、こちらの夢の根っこ&ラジオンの運営に少し携わらせていただくようになりました。私も番組を始めて2周年というのを目前にして、2年間お世話になってきた愛知スタジオに何かできないかなと思ったところで、そう、新しい運営メンバーの方参加されませんかっていうふうに募集がかかりまして、それでね、主に今させていただいているのは SNS、 インスタグラムとか Facebook ページを更新させていただいたり、そしてパーソナリティとしてゲストとしてなどでちょこちょこ喋ることがあります。で、夢の根っこ&ラジオの横浜9周年パーティーを語る会というのは、9月の前半、5日の金曜日と12日の金曜日が再放送という形で、リーダーのキヨちゃんがパーソナリティを務めて、愛知スタジオのパーティーに楽しく参加したお二人を招いておしゃべりしていますので、そこでたくさんパーティーのこと聞けるので、聞いてみてくださいね。はい。そしてじゃあ私はと言いますと、今からね、ちょっとね、ボスの回でちょっと気になることがいろいろあったと思うんですよね。最後にね、芸能事務所を立ち上げたってお話ししてたでしょ。あれね、一応こう、タレント募集のオーディションをするという告知も兼ねてではあったんですけども、あのね、結果ですね、結果ね、あれで5人ぐらい応募をいただきまして、キッズタレントさん、モデルさんじゃなくて、皆さん、若い方、大人の方でした。で、私はいきなりボスに対して、私も審査員で並べるんですか？審査員できるんですか？なんて言ったんですけども、審査員にはなれませんでした。今回はいいわって今回はって言って、次があるのかよくわからないんですけども、うん。でね、実は、あれはですね、タレント募集っていう軸もありつつ、もう一つ、美容業界に深く関わったもう一つの軸があるんですね。はい。あのね、ヘアメイクアップアーティストさんというものに憧れる美容学生さんすごく多いんです。ただ、ヘアメイクアップアーティストさんって、ほとんどがフリーランスなんですって。うん。で、フリーランスで、例えば結婚式場からお声がかかって、花嫁さんのヘアメイクを担当したり、結婚式の場合はさすがに2度、3度、4度とこう打ち合わせであったりとか、髪をカットする、トリートメントをする、カラーリングをするなどということも、その部屋の方が担当すると思うんですけども、ということはですよ、切ったり、そういったことをするためには、美容師免許を持っていないといけないんですよね。うん、実はね、眉カット、シェーバーで眉カットするのか、ハサミでするのか、いろいろあると思うんですけども、眉カットのためにハサミを握ることも、国家資格の美容師免許を持った人しか許されないんです。ねえ、刃物を扱うって、うん、重要なことですもんね。なので、今、美容専門学校では、美容師免許が取れるコース、の中でヘアメイクも学べるというコースが非常に人気です。しかし、美容師免許が取れない ヘアメイク科というものもたくさんありまして、そういう方々はですね、なかなかそのヘアメイクアップアーティストとしてもお仕事をするのが難しいんですね。美容師免許ってね、やっぱり素晴らしい、こう認められていると言いますか、やっぱり国家資格なんだなって思います。美容師免許がないヘアメイクアップアーティストさんは、例えばモデルさんやタレントさんが、ごめん、ちょっと前髪少し切ってもらえますかと言っても切ることができないとかですね、そういったことでなかなかお仕事の依頼が来ないっていうこともあるらしいんです。ということで、もう少し仕事の話をですね、この芸能事務所設立に絡めて仕事の話をもう少しさせていただきたいと思います。はい、うん、そうなんですよね。ヘアメイクアップアーティストさんってなかなか実はですね、仕事がないという現状があります。で、例えばね、そのブライダル一生に一回ですよね、花嫁さんにとっては、ご家族にとってもそうです。その時に、今回ヘアメイクを担当させていただきます何々ですっていう風に新人の方、うん、仕事を学校卒業したての方が一人で出てきたら、おそらくですね、大丈夫かなっていう風に不安になっちゃうと思うんです。ということで、フリーランスのヘアメイクアップアーティストさんに仕事が来るケースというのは、相当こう信頼と実績がついた方にしか仕事って来ないんですよね。うん、そして美容師免許っていうのもマストだそうです。美容師免許がないと、例えばですね、ヘアセットしかできないっていう形になるので、一番ニーズとして多いのは、写真館とかでお子さんのヘアセットをちょちょっと、うん、させていただくとか、あとはそうですね、夜のお姉さんたち、うん、の筋盛りとか特殊なものですね、ああいったところもヘアメイクさんっていうのを常に求めていると思いますが、やっぱりね、ヘアセットをしてもちょろんと何かが出てきちゃって、遅れ毛とかが、この部分をちょっと切りたいとか、うまくレイヤー入れてほしいっていう時に、やっぱりハサミが握れるか握れないかっていうのはすごく大きいそうです。はい、というふうにヘアメイクアップアーティストさんの現状というものを、今回私たちはその芸能事務所を立ち上げたことによって、そこで仲間になってくださった敏腕マネージャーの方々から聞いて、フリーランス、そして経験が少ない若い方はなかなか仕事を任されることが少ないということが分かりました。ところがですよ、ところがヘアメイクさんを求めているメディア系の仕事というのは山ほどあるそうです。雑誌、もちろんテレビ局もそうですね。あとは私たち夢の種放送局のパーソナリティも、実は宣材写真として、写真を撮ってもらえるという、そういうイベントを本局が企画してくださるんですが、その時にはプロカメラマンのマムさん以外に、マムさんが信頼をしているヘアメイクアップアーティストさんがお二人必ず来ていらっしゃいます。というふうに、メディア系といっても、何もモデル、タレントだけじゃなくて、私たち一般の人たちも、そうやってプロにメイクをしてもらう、お写真を撮ってもらうっていうことはあります。なので、仕事はたくさんあるんですけども、組織に属している方でないと、お仕事がなかなか回ってこないっていうことがあったり、そしてメディア系、芸能系のお仕事というのは、直で美容室に依頼が来るということはほとんどありません。そこをつなぐ架け橋になりたいということのことで、イエローキャブ栄という事務所を立ち上げたんですね。うん。なので、タレントの他にヘアメイクアップアーティストになりたい方もお受け入れしているんです。最近始まったばっかりです。私はその求職者になりますよね。その方々もお仕事がしたいという方々です。その方々との面談などを今担当させていただいております。面白いでしょう。ね、その芸能マネージャー一筋何十年 のお二人をですね、ゲストに招こうか今ちょっと企画中です。ちょっとね、びっくりする話がやっぱり出てきます。うん。すごいビッグネームの方のマネージャーされてるんですよね。なんかね、芸能界の闇を語ってほしいっていうんじゃなくてね、どういうふうに仕事が成り立っているのか、いろんな人の力添えとか、あと努力とかがあって仕事が成り立ってるんだなっていうことの話がすごく面白いんですね。あとは芸能人の方々も一番大事なことは、例えば可愛いとか容姿端麗とかじゃなくって、ごくごく普通の社会人と同じなんですって。挨拶ができる、時間を守るっていうことが一番大切だっていうふうにおっしゃっていました。そんなことをね、ご本人に語っていただくのもいいのかななんてちょっと思っております。でもびっくりする話ばっかりですよ。楽しみにしてください。はい、ということで、まあ、谷川も文化人枠で在籍、タレントとして在籍しているのでなんてボスも言ってたんですけども、まあ、私はそういうこうナレーターの仕事がしたいということが今からの目標というわけではなく、やっぱり私は一組織人として、まあ、従業員として社会人として人をバックアップするお仕事をしていきたいなと思うので、はい、あんまりそのタレントになりたいというふうに考えているわけではないんですけども、ただこうやって自分の会社が新しい事業としてタレント事務所を作るということにあたって、私あるオーディションを受けてみたんですよはい、そんなことをまた機会があったら話をしてみたいと思います。あ、結果としてはですね、オーディションに落ちまして、で代わりにと言ったら何なんですか、あるタレント事務所の芸能事務所の練習生として入所しませんかって、その権利を得たっていう、これでも通ったっていうのかよくわからないんですけども、そういう結果だったんですが、まずはそのミステリーショッパーではないんですけども、経験としてオーディションってどんなものなのかっていうことが知りたいというふうに思って受けてみたっていうことがありました。うん。またそんなこともいつか話をしてみますね。いつかというか近いうちにちょっと話をしてみます。はい、ここから話したいことは何かと言いますと、はい、最近ね、たくさんゲストに出していただいた番組がありまして、そのことについてお礼も兼ねてお話をしていきたいと思います。はい、前回の一人語りが2周年記念の8月の前半の回の時にゲストに出させていただいた番組というのを4月までかな、うん、4月まではお話ができました。私はですね、この8月までの丸2年間の間に、ですね、34番組もゲストに呼んでいただきました。本当にありがとうございます。それぞれこう呼んでいただくときにオーダーをいただくんですが、私がこの日々の恥は書き捨ての中では友達を呼んで思い出語りをしたりというカジュアルな番組に終始しているので、仕事のことほとんど話したことがなかったんですけども、パーソナリティの友達はキャリアコンサルタントの資格、仕事について話してほしいっていうオーダーをしてくださった方も結構いました。うん。でね、5月は愛知スタジオの番組に2つ出させていただきました。そして6月は先ほどお話しした愛知スタジオが持つ夢の根っこ&ラジオに、ちょっとプチゲスト的な形だったりで出していただいたこともありました。まず愛知スタジオでゲストに出していただいた番組、今休会中の方なんですけども、彼女の深夜24時からの番組では、彼女ね、リピーターさんとして私を2回目呼んでくれたんですけども、私色彩心理カウンセラーという資格を持っておりましてなんかうさんくさいなはい、何かそれでセッションをするとかお金を取るとかじゃなくって、接客だったりとか、うん、美容室に来てくださるお客様のこうお好きな色とかで会話の糸口になりますよとかですね、そういうこうカウンセリングとかの、カウンセリング私がするんじゃなくって、カウンセリングなどの講義の時に使ってみたりとかっていう風に 利用して楽しく使っているんですけども、そのお話をしました。そして IT スタジオと、これまた深夜の番組、金曜日の24時 IT スタジオの超有名パーソナリティさん、ダンディエロスベイビー、これモノマネですよダンディさんの番組にも出していただいたんですね。この時はちょうど神奈川から愛知に来てくださっていた神奈川スタジオの同期パーソナリティ武田さゆりさんがゲストに出てくれて、一本収録した後に、あの特徴のある入れ立ち、派手な入れ立ちでダンディさんがふっと現れて、ゲストさんがどうしても収録に来られないことになって、一人語りかと困っていたところに私たちがちょうどおりまして、このままでゲストに出てくれませんかと言ってくださり、実現した奇跡の収録でした。武田さゆりんは、彼女もキャリアコンサルタントさんなんですけども、ゲストとして収録することが初めてと、それが愛知スタジオに来て同期のしーちゃんの番組で嬉しいというふうに、とっても嬉しそうに収録をしてくださった直後に、もう一本ゲストに出ることになって、愛知スタジオとの縁というのもすごく感じて、楽しそうに出演をしてくれました。そしてそれだけでは終わらず、収録後また3人でアフターミーティングばりに深い話をして盛り上がった乾杯の夜というのを過ごしてきました。その後は、はい、その後もね、たくさん出させていただきました。本当に7月はですね、神奈川スタジオの清水ユーミン、彼女も同期です、彼女の最終回にリモートで出してもらったんですね。同期のユーミンはお友達でもありました。そしてね、とてもこう、ああ素晴らしいな最終回って思ったのが、彼女が2年前に初めての収録の時に質問をしてくださったり、ナビゲートしてくださった PA の柳川美希さん、東京スタジオと神奈川スタジオで PA をされている方なんですけども、その初回の放送を導いてくれた美希さんを最終回にお呼びするという、とっても大切な回に、しずしずもおしゃべり相手になってっていう風に、ゲストとしてではなくって、友達として呼んでくれたんですね。でその尊い最終回にちょこんと自分がいることに対して、こう感慨深いものがあった7月でした。そして8月、大変6本も私収録させていただいたんです。これは6本という風にたくさんになったのは、先ほどお話をした横浜の9周年パーティーに出向いたということは大きく影響しております。え、こっち来るのって、じゃあリアルで収録できるねという風でゲストに呼んでくださった方が4人おられました。ざざっと話をさせてくだいた、ざざっと紹介させていただきます。まず東京スタジオで3本も撮ってきました。1日に3本です。はい、東京スタジオ PA のすみこさん、呼んでくださってありがとうございます。急遽のリモートとかとんでもないことになってすいませんでした。このあたりの顛末はぜひ私の Facebook とか Instagram 読んでみてください。そして同じく先ほど名前を出させていただいたユーミンの最終回を彩ってくださった柳川美希さんも、しーちゃんこのまま私の番組出ない？と言って呼んでくださいました。そして仲良しのけいちゃん、けいちゃんと東京スタジオのただしさんと3人でおしゃべりするけいちゃんの番組カラフルデイズ、これも放送されましたね。そして神奈川でも1本、有賀野生さん、アーリンも番組に呼んでくださいました。あと2本、これもね、偶然リモート収録ですが関東なんですけども、東京スタジオの桑原千恵子さん、そう、千恵子さんのね、声の手紙という番組では、千恵子さんがナレーターでもいらっしゃるということで、ナレーターのオーディションを受けた話じゃないや、受けてきますこれからってことを番組の中で千恵子さんにお話をして背中を押してもらいました。最後、神奈川スタジオの9月末で休館になってしまう早乙女由美ちゃんの子供大人集まれという番組にも応援隊として出演させていただきました。なんかね、最後彩らせていただくこと、ちょっとだけ切ないけどありがたいことですね。はい、ではこの後は神奈川スタジオの植松ひろえちゃんのタイプ1個性的な私が始まります。お楽しみください。それではおやすみなさい。